2024年9月27日金曜日、時刻は午前8時30分になるところです。さて、数学する人生第2章、学んだ日々、その第2ですね、ラテン文化とともにということになるわけですけれども、その込み出し、4番目の込み出しですね。奥さんが日本から来られて一緒に生活するようになって、でそんな話から始まっていくわけですけれども、私たちはパリに帰って、ソルボンヌ大学のすぐ前のホテルにしばらく泊まった。私はこの1年間日本会館で親友の中谷自由次郎君と一緒にいた。部屋は別々だが、そのジュさんがそのうちにパリ郊外のシャンジャルマンアンデーという村に食事付きの良い下宿を見つけてくれた。ここはルイ14世の別荘のあった高台で、立派な森があり、パリから汽車で30分ほどセーヌ川を遡ったところにある。私と妻とは何回かに一室を借りた。妻の名はミチというのだが、おみっちゃん、キョッさんと言い合っていたと思う。ジウさんはその天井の真上の部屋を借りた。私たちは部屋へ帰るとドテラを着た。食堂は地下にあった。そこへは洋服を着、ネクタイも仕方がないから締めて出た。話を学問に戻す。ソルボンヌの2年目は授業料は図書閲覧のためのもの以外に講義を聞くためのものも払った。問題が決まったから特別講義を聞こうと思ったのである。先生は前に名を挙げたジュリアである。先生のお宅に呼ばれて夫妻と夕食を共にし、後で問題のまだ残っている論文を随分たくさんもらった。いくら言っても勝手にくれるのだから仕方がない。先生の論文はガサッと大きな箱に入れてあった。少なくとも75あると言った。私の欲しいのは前に挙げた論文一つだけである。論文は60ページぐらいだろうか。私はそれを長量の巻物か何かのようにぐるぐる巻きにして、その上を紫の風呂敷でよく包んで学校へ行くときはいつも持ち歩いた。めったに見ないのだが、そうしているといつも関心はそこを離れないのである。私はラテン文化のすべてを前言った第一着手の発明に役立てようとして、いわばその炉に投げ込んだ。しかしラテン文化の底の深さが本当に分かってきたのは日本に帰ってからである。私は2年の留学を頼んで3年に延ばしてもらったが、そして在仏中に終作を2つ書いたのだが、3年目も学位論文審査のための授業料は払わなかった。私には学位は全然眼中にないのである。ここで話はまた研究を離れるということになって、ラテン文化の底深さその1ということになっていくんですけれども、この、岡清の自分のね取り組もうと考えたその 問題ですね。それに関する論文をこう長領の巻物、長領、古代の偉い人ですよね、長領の巻物か何かのようにぐるぐる巻きにして、でその上を紫の風呂敷でよく包んで、学校へ行くときはいつも持ち歩いたというね、めったに見ないけれどもそうしていることがいつも そこに関心が向くと。まあいつも仕事上でもなんかこう自分ずっと頭の中にテーマ、何かこう取り組もうとしたものは、まあ、一つそれをテーマと言っていいと思いますが、でそれをやっぱ頭にこうずっと置いておくと何かそれに関連する情報がキャッチしやすいんですよね。すごく大事なことですよね。で何かの表紙にちょっとそのことをまた考えるとか、何か分かりますね、ここすごく。でラテン文化について、これやっぱり中井先生も、まあ、ギリシャの現代史とかやっぱ少なくないですよね、そのラテン文化についてのなんかそこの深さっていうのは、まあ日本文化ももちろんそこどの文化もそこが深いと思うんですけれども、またこう東洋から見たそのラテン文化のそこの深さへのこう関心っていうのは、まあ、中井先生もそうだし岡清もそうなんですけれども、何がそうさせるんだろうというね、そういうものもちょっとありますが、とにかくそこの深さはむしろ日本に帰ってきてからの方がなんか分かっていたという。でね、このもう学位論文、学位なんていうのは眼中にないっていうのはいかにも岡清らしいんですけど、ここでやっぱり共通点を思い出すのは堀田芳恵ですね。堀田芳恵が何かの本の中に、最近文学博士というなんかものができてるらしいがみたいなことが、どういう意味があるんだみたいなことを書いてましたけどね。まあそんなこんな、何か自分自身がまず読むものもどこかつながってるっていうのを改めて思いますね。地位っていうのはまあそういうもんですね。なんかこう、まあ、類は友を呼ぶということにもつながってくるというか、まあといったところで時刻が8時37分を過ぎたところです。以上です。